第33課に親友、いい友達が人生にとってどんなに大事かを経験したことのない人は不幸な人だと、この頃私は身をもって考えさせられています。村上と私は山形県の農村の出身で、小学校時代からの友達です。この村には貧しい農民が多く、私の家も例外ではありませんでした。村上は村の医者の長男でした。お父さんは自分の物質的な利益にはならないのに、村民のため献身的に骨折ることで評判で、医者の模範として尊敬されていました。このように村上と私は全く違う家庭環境に育ったのに、とても仲が良く、近くの川で魚を釣ったり、男の子らしい乱暴なことをしたりしながら村の中学校を一緒に卒業しました。家が貧乏なのに大学まで行くのは大変でしたが、アルバイトをしながら私は東京の大学で法律や社会学を勉強しました。村上は東北大学の医学部に入りました。こうして二人は離れてしまったのに、その友情は変わりませんでした。休暇で村に帰ってきた時などには、大学で学んだ知識を真面目に働く人々の幸せに役立たせるのにはどうすればよいのかなどと真剣に議論したりしました。卒業後、村上は東京で外科の医者になり、私は仙台市で高校の社会科の先生になりました。それからもう10年以上が過ぎました。私はずっと丈夫だったのに、3年ほど前病気で倒れてしまいました。長い間無理をしていたのに、医者にも見せないで放っておいたのが悪かったのか、結核だと分かった時には病状はかなり進んでいました。この病気には栄養のある食物と空気のきれいなところで十分に静養するのが一番良いということは分かっていても、教師の質素な家系ではそれも不可能です。このことを知った村上は、付き合いのある病院に私をすぐ入院させてくれました。長い病気でもともと少なかった月給も減らされました。このような場合、社会保障が不十分な日本では家族は直接な打撃を受けます。子供の将来のためだった貯金もすぐなくなってしまいました。こうして妻にも本当に苦労をなめさせてしまいました。2年後に病気は完全に治りました。その時初めて聞かされたのですが、妻がある時、これ以上費用が払えないので私を退院させてほしいと村上に手紙で頼むと、そのことは全部任せてほしい、私が一日も早く元気になることを望むと返事をくれ、子供たちに何度か学用品などを届けてくれたそうです。今またこうして働けるのも村上の友情と妻の愛情のおかげだと心から感謝していますが、村上は当然なことをしただけだと言って私にお礼さえ言わせてくれません。私もその気持ちを素直に受け入れさせられてしまいますが、これこそが本当の友情というものなのでしょう。